皆さんおはようございます。そして大変ご無沙汰しております。何がご無沙汰なのかと申しますと、実は私が皆さんの前でこのように対面の形で説教をさせていただくのは実に1年ぶりだからなんですね。ですので今朝は久しぶりに皆さんのお顔を拝見しながら説教の奉仕を させていただけるということで、もう本当に嬉しく大変感謝をしております。と同時にいつも以上に大変緊張をしております。でもこの感覚はいつまでも大切にしていきたいと思うんですね。こうして皆さんと直接お会いして一緒に神様を礼拝することができる、このことがどんなに大きな恵みであるのかということを覚え、一回一回の礼拝を大切にしていきたいと思います。ところで本日10月31日は何の日かご存知でしょうか。日本ではハロウィンが脚光を浴びる日となっていますけども、本日10月31日は宗教改革記念日という、私たちクリスチャンにとってはとても大切な日なんですよね。ドイツの一修道士マルチン・ルターがビッテンベルク城教会の扉に95箇条の論題を貼り出したことがきっかけとなり、その後のキリスト教会の歴史に大きな変革をもたらすこととなったのが、今から504年前となります1517年のことでありました。当時ローマカトリック教会では、私たちが救われるためには神の恵みだけでは不十分で、神に受け入れられる善行、良い行いが必要だと教えていました。ルターは自らも修道士として教会の教えに従って、非常に熱心に禁欲的な修道生活を送るという極めて真面目な日々を過ごしていました。ところがその心は決して平安を得ることはなかったというのです。そこでルターは救いを得るためにはどうしたらよいのか、このことを真剣に考え悩み抜いた結果、ある行動に出たのですが、それは一体何だったのでしょうか。それこそがもう一度聖書を読み直すということだったのです。当時聖書はラテン語で書かれていましたので、一般の人々は読むことができませんでした。ですから人々は教会で教えられることがある意味全てだったのです。ですがルターは5歳の頃からラテン語を習っていましたから、幸い自分で聖書を読むことができました。その結果ルターはこれまで教会で教えられてきたことと実際に聖書が教えていることとの内容が微妙に違うことに気づくんです。すなわちこれまで教会では救われるためには神の恵みだけでは不十分で、神に受け入れられるためには、つまり義と認められるためには善行が必要だと教えていました。けれども聖書が実際に教えているのは、人間は行いによってではなく、ただ信仰によってのみ神の前に義と認められるんですよ、そしてそれこそが神の恵みなんですよ、このことをルターは発見したのです。私たち人間はどんなに禁欲的な生活をして善行を行ったとしても、神の要求する義の水準に到達するなんて、到達することなんて到底不可能なんですよね。だからこそ神様はその義をもって私たちを正しいものとしてくださるために、ご自分の一人子イエス様を犠牲として捧げてくださったのでした。私たちはただ神の恵みのゆえに信仰によって救われるのだ、この福音理解に達した時、ルターは初めて心の平安を得ることができたのです。 まあ、本当は宗教改革についてはもっといろいろと分かちしたいことがあったのですが、時間の都合もありますので、それらは泣く泣くカットしたいと思います。ただ今朝はせっかくの宗教改革記念日ということでもありますので、一つのポイントだけ覚えたいと思います。すなわち宗教改革とは、一人のドイツ人修道士がもう一度聖書を読み直し、その聖書との格闘から得られた福音理解でありました。であるならば、今に生きる私たちに求められていることは、やはりちゃんと聖書を読むということなのではないでしょうか。すべては聖書を読むことから始まりました。当時一般庶民は聖書を読みたくても読めないという現実があったんですよね。でも今私たちは自分の母国語で、しかも様々な種類の訳と比較しながら読むことができるという素晴らしい恵みをいただいています。こうしてご一緒に礼拝をお捧げできることもそうですが、私たちは自分の母国語で聖書が読めるというこのこともまた決して当たり前のことではないことを覚え、今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。私が説教の奉仕をさせていただく際は、サムエル記からの公開説教をさせていただいております。もうかれこれ足掛け2年になるわけですけども、今日からはようやく10章に入ります。皆様には本当に長い間お付き合いいただきまして、どうもありがとうございます。なおサムエル記は全部で31章までありますので、まだまだ先は長いわけですけども、引き続き末永いお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。さて今朝与えられました聖書の箇所は、サウルの油注ぎとこれからサウルに起ころうとしていた3つの印について語られている場面となります。前回までも何度か確認してきたことではありますが、サウルという人は非常に背の高いリッチな青年でして、しかも超絶イケメンで、家柄も良く誠実な好青年だったわけなんですよね。そんなある日、彼の父親が飼っていたメロバが行方不明になってしまったことから、それを探す旅に出かけるわけですけども、その先で預言者サムエルとの出会いがあったわけなんですね。まさに人生は出会いで決まる。サムエルと出会ったサウルは突然、あなたはイスラエルの初代王様になるんですよということが告げられます。そして普通では考えられないような破格のおもてなしを受けたというのが、前回までに見てきた場面だったんですね。今朝は時間の都合もありますので、一つ一つ詳しく見ることはできないのですが、大切なポイントを3つに絞りまして、共に御言葉を味わってまいりたいと思います。まず一つ目は油注ぎの意味について、また二つ目はこの時サムエルが語った三つの印についてそれぞれ確認したいと思います。そして三つ目は、今朝の説教題にもさせていただきましたが、七節後半の神があなたと共におられるから、この神様のメッセージに注目したいと思います。それでは順番に、まずは油注ぎの意味から見てまいりましょう。今朝の一節をご覧いただきますと、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注いだということが記されています。私たち日本人にとってはあまり馴染みのない油注ぎですが、中東の文化においてはかなり重要な意味を持っているようです。特にユダヤ人の間では、宗教や医学、衛生上の用途のために 油を注ぐということは普通に行われているのだそうです。では、今朝の場面での油注ぎには一体どんな意味があったのでしょうか。その一つは、神への特別な奉仕のために聖別し任命するという意味がありました。旧約聖書には油注ぎを伴う特別な職務として祭司、預言者、そして今回見ています王という3つの職務がありました。これらの働きに携わる者は実際に油を注がれまして、神様の御用のためにと清め分かたれることで特別な地位や働きに任命されたのでした。ちなみにメシアとかキリストという言葉は油注がれたものという意味の言葉です。すなわちイエス・キリストこそ神の霊によって油注がれた真の預言者であり祭司であり王であられるということがこの言葉によって言い表されているわけなんですね。今朝の場面における油注ぎの二つ目の意味は、この働きに携わるために何より神の助けがあなたに与えられるのだということを意味していました。聖書の中で油はしばしば聖霊を象徴するものとして登場します。イエス様は聖霊のことを助け主と呼ばれましたけれども、油が注がれるということは神の助けがあなたに与えられるのだということを目に見える形で表現する儀式でもあったわけなんですね。逆に言うならば、それは神の助けがなければ決して成し得ない働きなんだということでもあったのではないでしょうか。同様に私たちクリスチャン一人一人には助け主としての聖霊が与えられています。それはこの信仰で生きるということがそれだけ生易しいことではないからなのではないでしょうか。すぐに目先の問題にとらわれ神様を見失ってしまいやすい不信仰な私たちです。だからこそ神様は私たちがこの信仰で生きるために必要不可欠な助けて取りなし手としての聖霊を与えてくださったのだということに今朝改めて感謝しようではないでしょうか。サムエルからの油注ぎを受けたサウルが次に語られたことはこれからサウルの身に起こる3つの印についてでありました。ここで再確認させていただきますが、サウルにとっては今自分の身に起こっている出来事というのは全てがあまりにも突然の出来事だったんですよね。そもそもサムエルと初めて出会ったのもまだ昨日のことなんです。昨日の今日で今度は突然油注ぎを受け一方的に王様として任命されてしまったわけですから、いくらサウルが好青年だったからとはいえ、気持ちの面では全然追いついていなかったのではないかと思うのです。もしかすると、これは新手の詐欺なんじゃないか。そう疑っても全然不思議ではない状況かと思うのです。だからこそサムエルは、これらのことがすべて神様から出たことなんだということを証明するために三つの印を告げたのでした。では、それは一体どんな印だったのでしょうか。その一つ目は、二人の人と出会うというものでありました。サウルはその二人から父のメロバが見つかったことと、お父さんはメロバのことより息子のことを心配していることが告げられるというんですね。おそらくこの出来事を通してサウルは自分が家にいない間にも神が家族を守ってくださり、自分の預かり知らないところで 家庭の問題を解決に導いてくださっていたということを知ることができたのではないでしょうか。二つ目の印は、今度は三人の人に出会い、パンを二つくれるということでありました。この三人の人は、礼拝のために神への捧げ物を携えて、ベテルに向かっていた人々だったんですよね。注目は四節です。彼らは、あなたに安否を尋ね、あなたにパンを二つくれます。サウルは、彼らとの出会いを通して、自分の必要を満たしてくださる神がおられることを知ることができたのではないでしょうか。三つ目の印は、楽器を携えた預言者の一団に出会い、主の霊が激しく下って、あなたは新しい人に変えられるということでありました。この経験を通し、サウルは、王としての働きというのは自分の力によるのではなく、必要な知恵や力を備えてくださる神の働きなのだということを知ることができたのではないでしょうか。以上、これら三つの印について告げたサムエルは、続いて今朝の七節で次のように語ります。七節をお読みいたします。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。今朝、三つ目のポイントとして注目したい御言葉がここにあります。まず前半では、この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさいとあります。この印というのは、この直前の6節にありますように、主の霊がサウルの上に下って、サウルも預言者たちと一緒に預言をするようになるということです。ただこの場合の預言というのは、いわゆる預言者のようにメッセージをしたということではないように思われます。と言いますのも、この時サウルが出会った預言者の一団は、さまざまな楽器でメロディーを奏でながら予言をしていた様子が5節からわかりますので、おそらくそれは神を称える賛美を捧げていたのではないかと思われるのです。いずれにしても、これまで信仰とは無縁の生活をしてきたサウルが、神を称える新しい人へと変えられたというのは、それだけでも大変驚くべき変化だったのではないでしょうか。サムエルは、この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさいと語りました。手当たり次第に何でもしなさいとは、あなたはもう王様なんだから、自分のしたいと思うことは何でもやっちゃいなさいよということなのではありません。何でもしなさいというのは、自分のしたいと思うことをなのではなく、主の命じられること、すなわち主の御心にかなうことをという意味において、手当たり次第に何でもということなんですね。なぜならそれは、一節にもありましたように、サウルはあくまで主がご自身のものである民の君主として油を注がれたのであって、サウルが自分の思い通りに扱って良い民の君主として油を注がれたわけではないからなのです。これは大変重要なポイントだと思います。すなわち、サウルに主の霊が注がれたのは、自分のお心を実現するためだったのではありませんでした。あくまで神の御心を行うために他ならなかったのです。この後8節では、サウルに対する神様からの指示が記されています。それは、 ギルガルという町に下り、サムエルが来るまで待ちなさいというものでありました。実はこの命令はサウルの一生を左右する大変重要な命令でもあったんですよね。その詳しい内容についてはもう少し先の13章で見ることになるわけですが、果たしてサウルは主の命令に見事従い、その御心にかなうことができたのでしょうか。その結末やいかにということで、気になるところではあるのですが、でも今朝私たちはこの7節後半の御言葉に注目したいと思うのです。神があなたと共におられるからです。神があなたと共におられるから、聖霊の油注ぎを受け、神を賛美する新しい人へと変えられたサウルに与えられた約束は、神があなたと共におられるということでありました。普通に考えて、まだ人生経験の浅い青年が、国家としても前例のない王様としてその任務を負うなんてことは、決して簡単なことではなかったはずです。しかしだからこその油注ぎであり、主の霊が激しく下るという特別な恵みに預かったサウルでありました。確かに人間的に見ればそれはミッションインポッシブル、遂行不可能な任務使命だったのかもしれません。でも神があなたと共におられるから、だから大丈夫なのだと、サムエルはその長い人生経験に裏打ちされた強い確信を持ってサウルを励まし勇気づけたのでした。同様に神様は今ここに生きる私たち一人一人にも、私があなたと共にいるからと優しくかつ力強く語りかけ、インマヌエルの主としていつも共にいてくださるお方であることを覚えたいと思います。この地上にあってさまざまな制約や誘惑に陥りやすいこの肉体を伴って生きなければならない私たち人間にとっては、常に神の御心にかなった歩みをすることなんて到底無理な話なんだと思います。私自身、自分のこれまでの歩みを振り返った時に、よくぞここまでクリスチャンとして信仰を持って歩んでこられたものだと自分でも不思議でなりません。いや、正確には信仰を持って歩んできたというよりは不信仰でしかなかったのだと思います。にもかかわらず、主がここまでの道のりを導いてくださったに過ぎなかったのです。それはただただ神の一方的な恵みであり、憐れみ以外の何者でもなかったのだと思うのです。きっと皆さんもそうなのではないでしょうか。説教の冒頭で宗教改革のお話をさせていただきました。この後私たちは宗教改革のラ・マルセイエーズとも称された賛美歌267番神は我が櫓を賛美します。この賛美歌はあのマルチン・ルターが詩編46編の御言葉をもとに作詞作曲したと言われていますので、今朝は最後に詩編46編の1節2節をお読みして、この説教を閉じたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、私たちの内側には決して私たちを離れず見捨てないでいてくださる 助け主なる聖霊が与えられています。時に苦しみ、心傷つく経験をさせられる私たちです。でも私たちは何度でも立ち上がることができるんです。なぜならこの神が私たちと共におられるのですから。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。今朝もあなたは私たち一人一人の名前を呼んでくださって、この礼拝の場へと招いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはあなたの前にただただ弱い愚かな罪人です。しかしあなたはそんな私たちを憐れんでくださって、ただあなたの一方的な恵みのゆえに信仰によって救いへと招き入れてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの前にどこまでも不信仰でしかない私たちです。でもそんな私たちと常に共にいてくださるあなたに、ただあなたに信頼し歩む者として、今週もそれぞれの場へと使わせてくださいますように、言い尽くしえません感謝と願いとを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。